ようございます。聖書と福音の時間です。9月25日は主婦の休みの日。そんな日があることに驚きます。でも実際は休めないのが現状のようです。でもそのおかげで男性は外で働けるのです。これは神様が宇宙とこの世界を休みなく維持してくださっているからこそ、私たちが今日も命を保つことができているのに少し似ているような気がします。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る8月27日ラジオ福島公開イベントで収録したものです。
それでは高原剛一郎さん、よろしくお願いします。
いつもこの聖書と福音を聞いてくださいまして、本当に心から感謝しております。今日私は皆様にイエス・キリストをモデルにした小説を一つ紹介したいのです。その小説はアンクル・トムの小屋です。今から150年ほど前の本です。南北戦争の10年ぐらい前に書かれた小説なのです。作品を書いたストー夫人という方はクリスチャンでした。お父さんも牧師で、ご主人も牧師で、ご主人のお父さんも、牧師なんですね。もう親類縁者みんなクリスチャンというね、そういう中で彼女が生きていた時代、まだ奴隷制度があったのです。南部の方の奴隷が大変でした。そして彼女は南部から逃げてくる奴隷をカナダに亡命させるための秘密結社に入ったのです。彼女のところにいろんなところから私を救ってくださいってやってくる。そして彼らから生々しい現状、恐るべき報告を山のように聞くのです。そしてそれらのエピソードが小説の中に注ぎ込まれているのです。さて、このアンクルトムの小屋っていうのは、初老の黒人奴隷でアンクルトム、トムおじさん、トムじいさんと言ってもいいかもわかんない。頭が良くて、心が親切で、力持ちで、タフで、我慢強くて、そして何よりも筋金入りのクリスチャンで、彼の祈りは本当に聞く人を奮い立たせるのです。飛び抜けて神様を信頼する人物でありました。そして主人のシェルビーという人は、彼に仕事を任せると何から何までうまくいくということを知るのです。奴隷なんですけど信用して、会計の帳簿まで彼に任せるようになるんですね。そして彼の機転によって、何度も何度もシェルビー家は窮地を脱することができるのですが、ところがこのシェルビーさんが事業で大失敗するのです。そして莫大な借金を彼自身が負うことになります。その時、彼がその借金から逃れるために取った方法は、アンクルトムを奴隷商人に売るということだったのです。その時、トムの妻のクロイという女性がね、嘆くんですね。あんまりだって、ご主人はうちの夫のおかげで今まで2回も命拾いしてるのに、自分が借金でどうにもならなくなったら、うちの主人をまず売ってしまうの。そして夫に言うんですね。さあトム、逃げよって、こんなところにいてたら恐ろしい目に遭うから、もう逃亡奴隷になって逃げましょう。あのご主人は今までいい人だと思ってたけど、とんだ見込み違いであったんですよね。その時にトムがこう言うんですね。もしお前が私を愛してくれるんだったら、頼むから私の前で主人の悪口を言わないでくれ。私はあの方が好きなんだ。あの方の悪口は一言でも聞きたくない。わしは逃げようと思ったら逃げることができるかもしれんが、逃げないよ。もし逃げたら、ご主人の借金はどうなる。わしは奴隷として売られていくよ。なあに心配ない。私は人一倍我慢強い男なのだ。と言って、家族がバラバラで売られていくのです。転売転売で悲惨な人生がそこから始まっていくんですが、彼が最終的に売られていったのは南部の綿花畑でありました。 一日中炎天下で働き詰めに働いて、もう倒れてしまったら釘のついた棒で頭殴られるんですね。ある時一人の女奴隷が熱射病で倒れてノルマを果たすことできない。そしたらすぐにリンチが始まるんです。トムはね、自分の綿花を分けてやるんですね。お前勝手なことするな、この女奴隷を撃て、無知で撃てって言うんですが、ご主人それはできない、それは正しくない、正しくなかろうが正しかろうが関係ない、俺はお前の身も心も金で買った主人だ、やれって言うんですけど、確かに私の体はあなたに買われた奴隷だけど、私の心をあなたに売った覚えはない、私の心は誰も人が買うことはできない、なぜなら私の心はイエス・キリストによってあがなわれてるからだ、どんなこともどんな人も私の心を傷つけることはできない、イエス・キリストだけが私の王様だって言ってね、絶対に撃たない。だから反発受けるんです。ある人のことを、この残酷な主人は奴隷たちにお酒を飲まされてぐってんぐでんに酔っ払って、なんぼ揺り起こしても起き上がることができない。そしてその主人のすぐ近くに斧があったのです。奴隷たちが、さあ今の間にこの主人の頭をかち割って殺してみんなで逃げよう、さあトム手伝ってくれ、お前も協力者となってくれと言うんですが、その時にアンクルトムは言うんですね、善は悪から生まれない、そんなことするくらいだったら右腕を切り落とされた方がマシだ、彼は良くない主人だ、でも祈ろうよ、彼のために取りなそうよ。まあ仲間の奴隷たちがね、何を寝ぼけたこと言ってんだっつってね。そしてしばらくしてこの奴隷たちが集団で逃亡する。その時に主人が、逃亡の手引きをしたのはアンクルトムだろうということで、残った屈強な二人の奴隷にアンクルトムを殴らせるんですね、気を失うまでね。それが元で彼は亡くなるのです。しかし息を引き取る少し前にね、主人の命令で殴りつけたこの二人がね、許してくれと思う、あの主人には逆らえなかったんだ言うんですね。その時にトムがこう言うんですね、何とも思ってないよつって。この二人がね、一体何があなたにそのようなことを言わせるのか、あなたにそのような許しを語らせるイエス・キリストとは一体何者なんだ言うんですね。アングルトムは最後の力を振り絞ってこの二人に個人的な伝道をするのです。イエス・キリストという方はね、私たちのために十字架にかかって私たちの身代わりに死んでくださったんだよ、私たちは奴隷として見下されてるけど、イエス自身は奴隷のようにこの世界に来てくださったんだつって。この彼の最後のメッセージによって二人の囚人が改心しクリスチャンになるのです。このアングルトムっていうのはね、実在の人物なんですね。その実在の人物っていうのはね、イエス・キリストです。逃げようと思ったらいつでも逃げることができるけど、もし自分が逃げてしまったら主人の借金が消えない、だから私は自分を売り飛ばした主人を何とか助けるために自ら進んで奴隷の生き方をした。その生き方ははっきり言ってお人よしを通り越してバカな男の生き方です。世にもバカな生き方をした男、それがイエス・キリストです。神を呪い自己中心に生き、そんなものは関係ないと嘘をぶく人間のためにイエス・キリストは一方的に私たちを愛して、愛のゆえにその血によって命によって私たちを罪から解き放ってくださった。義務によってではない、押し付けられたのではない、愛によってあなたの身代わりを買って出た方、あなたの代わりに十字架にかかって私たちが死後に受ける裁きを全部たった一人で引き受けてくださった方、この方こそはあなたの救い主なのです。五節にこう書いてあります。また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方。 イエス・キリストは十字架にかかって死んで墓に葬られただけではなく、それから三日目に死を突き破って最初によみがえられた方ですというふうに書いてあるんです。皆さん、キリストは死んで墓に葬られ、そして死者の中から最初によみがえられた。最初によみがえったということは続く人がいるということです。どんな人でもイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる人は、たとえ死んでも魂は永遠の天国に行き、そしてキリストが再び来られるときにその人の肉体も復活するのだと聖書は約束しているのです。この方こそあなたのための救い主です。ぜひこのイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。